こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。プロクレイト超入門、絵心ゼロでも iPad で始めるイラスト制作は相川恵子著。人猫デザイン研究所編集による iPad 用ペイントアプリプロクレイトの初心者向け解説書である2022年刊行の本書は、デジタル作家の経験だけでなく絵を描くこと自体に不慣れな読者を主な対象に置く。単なる機能一覧ではなく、画面の見方、描画の基本操作、ラフから完成までの制作手順を、実際に手を動かす流れで整理している点が特徴だ。前半ではアプリを使い始めるための土台を作り、中盤ではジェスチャー操作やグラデーションマップといった効率化の機能へ進む。さらにグリザイユ加法や GTC 塗りなどにも触れる巻末の Q&A を含め、初学者が操作上の疑問で作業を止めず、完成経験を積めるように構成された実践的な入門書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に基本画面と制作環境を先に理解し、操作への抵抗を下げる本書の出発点は絵の上達論ではなく、プロクリエイトを素化道具として無理なく扱える状態を作ることである。第1章では、プロクリエイトの特徴と基本的な画面の見方を扱い、初めてアプリを開く読者がどこに何の機能があるのかを把握するための土台を置く。デジタル作家では、線を引く以前にキャンバス、ブラシ、色、レイヤーなどの操作対象が画面上に分散している。そのため、機能の名称だけを暗記しても制作中の判断にはつながりにくい。本書は後続の作例に進む前に基礎画面を確認することで操作と制作工程を結びつけやすくしている。また、iPad で始めるという題名通り、導入段階から機材を選ぶ読者にも配慮した位置づけである。高機能なソフトの網羅的な説明を目的とするより、初心者が必要な操作を見失わずに制作へ入ることを優先する。機能が多いプロクレイトに圧倒されがちな人にとって、最初に学ぶ範囲を絞るという設計自体が実用的な価値となる。次にラフから仕上げまでを分け、完成までの判断を可視化する第2章のまずは超簡単イラスト術は、ラフを描くことを含むイラスト制作の流れを扱う。ここで重要なのは完成を一度に描こうとしない点である。ラフは、正確な線や細密な塗りを求める段階ではなく、主題の位置、形の大きさ、画面内のバランスを試すための工程である。この段階を明確に置くことで、初心者はうまく描けないという問題を構図、形、線、色といった修正可能な要素に分解できる。本書の実践的な性格は、操作説明を独立させず制作の順番の中で扱うことにある。例えば、描く対象を決め、ラフで方向性を固め、段階的に情報を加えるという流れは、プロクリエイト固有の機能を超えて、デジタルイラスト全般に応用できる基礎となる。見本に沿って作業する形式は、白紙の前で何から始めるか迷う読者にも有効である。完成例を模倣する過程で、どの工程で何を決めるのかを体験として理解でき、後に題材や色を変えて自作へ展開する足場を作る。さらに、ジェスチャーとグラデーションマップを時短の判断として学ぶ。第3章は、ジェスチャーコントロールとグラデーションマップを中心に、制作時間を短縮するための機能を取り上げる。ここで言う時短は、単に早く描くための技巧ではない。頻繁に使う操作を直感的に実行し、試行錯誤に使う時間を確保するための設計である。プロクリエイトはタッチ操作を基盤にしており、ジェスチャーを使いこなせるかどうかで取り消し、表示、編集などの反復操作の負担が変わる。本書はこうした機能を初心者向けの文脈で取り上げるため、複雑な制作環境を構築しなくても、日常的な描画の流れを整える視点が得られる。グラデーションマップも、色を一つずつ塗り替える代わりに、明暗の関係を保ちながら全体の縮小を調整できる手段として理解できる。これは配色に自信がない読者にとって特に有用である。ただし、自動的な効果に任せるだけでは意図が曖昧になりうる。本書での学習は、機能を結果の近道として使いつつ、どの段階で縮小を変えるべきかを考える入り口でもある。効率化と表現の判断を切り離さない点に、この章の意義がある。そして、グリザイユ加法と GTC 塗りで、異なる色彩表現の入り口を示す第4章では、グリザイユ加法と GTC 塗りという異なる塗りの考え方を紹介し、プロクリエイトが線画中心の道具にとどまらないことを示す。グリザイユ加法は、一般に明暗を軸に画面の立体感を組み立て、その後に色を与えていく方法として知られる。初心者にとっては、形と光の関係、色の選択を同時に処理する難しさを減らす考え方になる。まず明暗を確認することで、対象が平板に見える原因を捉えやすくなるためである。一方、GTC 塗りは本書が扱う具体的な塗り方の一つとして提示され、同じ題材でも筆致や色の置き方によって画面の印象が変わることを学ぶ契機になる。重要なのは、2つの手法を唯一の正解として扱わず、表現上の選択肢として知ることだ。 初学者向けの本では操作説明に終始しがちだが、本書は塗りのアプローチまで踏み込み、機能の使用が絵の見え方にどう結びつくかを扱う。読者は作例を通じて描く対象に応じて明暗色質感の優先順位を変える発想を得られる。最後に Q&A とメイキング参照で独学時のつまずきを制作継続へつなげる第5章の魔王 Q&A、 調達通りに学んでも残りやすい疑問を補う役割を持つ。入門者の困難は基本機能を知らないことだけではない。自分の疑問が初歩的すぎると感じたり、手順の一部で止まった際に何を調べるべきかわからなかったりすることも独学を中断させる要因になる。 Q&A 形式はこうした断片的な疑問を参照しやすくし、本文を最初から読み返す負担を下げる。また本書ではカバーイラストのメイキングを扱い、制作手順をタイムラプス動画でも確認できるとされる。静止した紙面では工程の前後関係は理解できても、作業のテンポや筆運びの変化までは捉えにくい。紙面の解説と動画を併用できることは操作を観察し自分の手で再現する学習に適している。もちろん動画を見るだけで描写力が身につくわけではないが、見本を模写し設定や色を変えながら試す循環を作りやすい。本書は答えを与えるだけでなく、疑問の解消と観察学習を通して読者が制作を継続できる参照環境を整えている。結論として、本書はプロクリエイトを購入したものの画面上の機能が多く最初の1枚に着手できない人、あるいは iPad でデジタルイラストを始めたいが絵の基礎にも不安がある人に向く、経験者が高度なブラシ設計や専門的な制作フローを網羅するための本というより、操作ラフ塗り仕上げを一続きの制作体験として学びたい初学者向けの一冊である。基本画面の理解から入り、実際の作例へ進み、ジェスチャーやグラデーションマップで作業効率も扱うため知識が断片化しにくい。さらにグリザイユ加法や GTC 塗りを取り上げることでアプリの機能説明だけでは終わらず、明暗や色彩表現の選択にも触れている点が特徴である。同種のプロクリエイト本には全機能の辞書的解説、特定ジャンルのキャラクター制作、上級者向けメイキングに重点を置くものも多い。その中で本書はエコンゼロという出発点を明確にし、作例に沿って完成まで進む動線、動画参照を組み合わせる。読者は操作を覚えるだけでなく試して修正し1枚を終える基本的な制作習慣を築ける。ご支援いただける場合は相川恵子、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。